FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
季節も良くなってまいりまして、春が近いなという感じ、外を歩くのも気持ちのいい季節がやってまいりました。今回は、宿河堤をずっと降りて、大谷記念美術館やってまいりました。大谷記念美術館ではずっと展覧会、続けてやってらっしゃるんですけど、今回はちょっと僕自身見ましていただいて、あ、珍しいな、こんな展覧会があるんやというふうに思いましたので、お伺いして、ぜひとも、学芸員さんにお話も伺いながら拝見したいなと思います。大谷美術館の内村学芸員さん、こんにちは。
こんにちは。
お邪魔いたします。よろしくお願いします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
だいたい春のこの時期、ちょっと春の前ぐらいかな、新しく収蔵された作品を紹介するような展覧会が多かったかなと思うんですけれど。
はい、そうです。
今回もそういう趣旨もあるんですか？
はい、そうですね。今回の展覧会のタイトルが、
はい、
小さく新収蔵品展と書いてありまして、新たな作品とともにということで、新収蔵品展と言ってしまうと、その新しく入った作品だけをなんかこう紹介するっていうイメージになってしまうんですけれども、今回はその新しく入った作品と元からある作品と、それを関連付けて展示をしようっていうのが、
まあ、関連付けていくという、
そうですね、はい。
そうすると学芸員さんの腕の見せ所という感じがしますね。
そうですね。で、今回は割とそのいろんな分野にわたる作品が入ってまいりましたので、それぞれ担当するというか、それぞれ割と得意分野をそれぞれ、今大谷美術館4人学芸員がいるんですけれども、はい、それぞれが一人ずつ一分野を担当してっていう、でそれで一つのまとまった展覧会を作り上げようというふうな、そういう内容になってますので、なんて言ったらいいんでしょうか、統一したテーマというよりかは、ちょっと小企画が4つこう立て続けに見ていただけるような、そういうふうな、はい、展示の内容になっています。
一人の作家あるいは大きなグループの作品展というのをやられると、そのつもりで来てますから、そういう理解をしますけど、
はい、
今回のようにいろんなものが見れるというのもまた楽しみでね。
そうですね、はい、
今日は楽しみにしてきましたので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いくつかのテーマのうちで一番最初のテーマは、入って左の一番大きな展示室、ここではどんな展示をしていらっしゃるんですか？
こちらの展示室、部屋の中2つに分かれてるんですけれども、
はい、
それのまず最初入った右手では、
右側、はい、
勝部叙春斎という西宮 の出身の絵描きさんなんですけれども、はい、江戸時代に活躍した西宮出身の画家としては、流し入れた画家は勝部叙春斎一人だというふうに言われてるんですけど、
江戸時代ですか？
はい、そうです。
そんな古い時代に西宮で絵を描く人がいたということです
ね。そうですね、はい、
勝部叙春斎、
はい、生まれが西宮なんですけれども、
はい、
大阪を中心とした摂津で活躍をしたという画家でございます。
いくつぐらいの時に西宮にいはったのかなということも気になったりしますが、 まあ、大阪京都というのは西宮も含めてそういう芸術活動の一つの スケールになりますから。
そうです ね、はい。まあ、もともとその生まれが造り酒屋だったみたいなんですけれども、
あ、
そうですか。まあ、それが西宮にある造り酒屋で、
はいはいはい、
その次男として生まれたという、はい。
大きな屏風がいきなりドーンと正面にあります。
そうですね。
これは何を書かれたもんでしょうね。
はい、これ実は裏表に屏風の裏表に絵が書かれてるんですが、
そうか、
まずパッと 見たところ、入った正面に見える方は金屏風に四季の草花が書かれています
。金屏風ですね、
はい。で、四季の草花が書かれています。
ああ、そうかそうか。これたくさんいろんな植物がうまくこう配置されて書かれてますから、
はいはい、
大きな屏風の中にそうたくさんは書かないというふうな感じで、いい感じの屏風になってます。
そうですね。
で、裏も見れるわけですね。
はい、そうなんです。で、裏側には水墨で葦と岩が書かれています。で、作品の作品名は四季草花図露岩図というふうなタイトルがついてます。
これはまた表の顕微鏡に書かれたいろんな植物の絵とは違って、非常に静かな感じの屏風ですね。大きな屏風にちょこっと書いてあるというふうな感じがします。
まあ、それも水墨ですので余計に静かな感じもしますし、まあ、金屏風もそうなんですけど、まあ、かなりこう余白を持たせてもらうので、
そう
かなりゆったりとした感じで見られるのではないかなと思います。はい。
それから次のコーナー、これ一つ部屋が隣の部屋ということになりますけれど、
はい、
この部屋では今度は今竹デザイン文庫という表示がありますけど、
はい、
今竹さんの作品がずっと並んでるわけでしょ。
そう、今竹さんの作品も、今竹七郎さんの、
はい、
まあ、グラフィックデザインの作品も並んでいるんですけれども、それに加えまして、はい、今竹七郎さんのお嬢さん今竹みどりさんから、
はい、
デザイン関係の作品ですとか資料を購入するための基金というのを頂戴いたしました。で、その基金の中から新しく購入した資料を紹介しているのがこちらの今竹デザイン文庫資料公開というコーナーになっています。
何回か拝見させていただいたことのある大きなこの広告のこれ、まあ、宣伝の用の絵画ですよね。
そうですね。いわゆるポスター。
よく見せてもらった、ランランポマードとか、あるいは大劇、大阪、京都の大劇の、この秋の踊りのポスターとかね、
はい、
大米フェアランドのポスターとか、これよく拝見したことがありますが、はい、こんな大きなポスターを描いてたんやな、という。
そうですね。で、まあそういう今竹さんの、まあ、戦前の代表的な仕事と一緒に、
はい、
その今竹七郎さんがこう影響を受けたであろう、
まあ、
大正から昭和初期頃に印刷された印刷物って言ったらいいんでしょうかね。
あ、そうなんですか。まあ、
そういったものを今回は集中的に購入をしてご紹介をしています。
今竹さんはこういうものを見ながら勉強しはったんやということがここでわかるというね。そうですね。
まあ、勉強したり影響を受けたり感化を受けたりっていうのがおそらく想像されるであろうものを今回は紹介、
描かれている女性なんかの衣装着物とか、あるいは頭の形とか、身につけてらっしゃるものとかを見るとずいぶん古いものやなという感じしますもんね。なるほどな、
はい、
そういう趣向でこれは、展覧会一つのコーナーを作る。
そうです、はい。
まあ、だから今竹七郎展ではなくて今竹デザイン文庫ということになっています。
そうです。で、そのみどりさんから頂戴した基金から購入したものを、
はい、
今竹デザイン文庫というふうに名を付けて、今回だけではなくて、まあ、継続的にこういった資料は、はい、まあ、購入収集しようというふうなことで、まあ、それの、まあ、第1弾ということで今回ご紹介をしています。
そうですか。これ、また 改めて見せてもらう時期も来るだろうと思いますが、それは非常に楽しみなことやと思います。本当に西宮にお住まいで、西宮の美術協会とか芸術文化協会の中心的な活躍をしてこられた今竹さん、その今竹さんの優秀な作品の一部とか、あるいは今竹さんが勉強してこられた資料とかいうのがたくさんここで出てきています。非常に参考になる展示やなと思います、
はい、
ありがとうございます、はい。今度はちょっと部屋を変わりまして、2階に上がります、
はい。
で、2階の大きな展示室が東の端の方にありますけど、この展示室はえらい、これ大きな絵がいくつもかかってるんですけど、ものすごく落ち着いた静かな雰囲気なんですが、ここはどんなテーマですか？
こちらは美術館で森林浴という大きなタイトルがついてるんですけれども、昨年度川村悦子さんっていうおっしゃる、現在活躍中の洋画家さんがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
その方から作品を合計で6点寄贈頂戴いたしまして。
あ、そうですか。
もともと当館でも川村悦子さんの作品、大きいものなんですけれども、2点ありましたので、
はい、
その作品と新しく頂戴した作品と合わせて展示するような形になっています。で、6点頂戴した中の4点に関しては、
はい、
もともとある作品の、続きのシリーズものとして書かれたということもありますので、同じその空間に展示をすることで、その、川村悦子さんが描いてきた世界観といったらいいでしょうかね。それがこう続けて見られるような形、そういうふうな展示になっています。
一つずつの作品はとっても美しい、細密な描き方がされている作品多いんですが、これ全体どの絵を見ても共通点みたいなものが感じられる。非常に自然といいますか、木や石を大切に考えてらしたんかなというふうに思いますが、似たような風景ですが全部違う、対象なんですけれど、でも落ち着いた感じになりますね、
はい。
この上のいくつかの絵の中で、これ大きい絵が多いですが、これ200号ぐらいというんですかね、
だいたいそれぐらい、200号、ね、250号ぐらいではないかな。
大きいですね。
寸法で言うと
横が4メーターぐらいあるでしょう、高さも3メーターぐらいあるかなというふうな大きな絵がいくつも並んでいます。
それぐらいに見えますけれども、高さがだいたい1メーター50ぐらい、50前後ぐらいですかね、
はあ。
で、横が長いものに関して言うと2メーター20ぐらい。
あ、それぐらいになりますか、はい。なんか大きく見えますね。
それが1点だけではなくて、何点もこう、
そう
連続して並んでいると余計にその、なんて言ったらいいんでしょうか、そのスケール感っていうのか、迫力というのか、その大きさっていうのがかなりこう強調されて感じられるのかもわかりませんね。
樹木、緑の葉っぱをいっぱいつけた立派な大きな木がいくつか並んで立っている姿、それからその一つを取り上げてうんとこう近づけて見たところの絵とか、あるいは綺麗な草がいっぱい生えてて、その中に大きな石が横たわっているというふうな景色、いろんな形の景色が描かれているんですが、全部こう落ち着いた感じといいますかね、なんか毛の匂いがしてくるような、そんな展示室になっているなというふうに思いましたね。
そうですね。そういった意味では美術館で森林浴っていうのは結構こういいネーミングじゃないかなというふうに私も思います。
川村悦子さんという方の作品が並べられています。さあ、次の展示室へ移ってみますかね。次はこれちょっとこう雰囲気が変わってきました。これはどんな作品なんでしょうね。
こちらの部屋なんですけれども、京都で活躍をしていた黒崎明さんという木版画家の方がいらっしゃったんですけれども、この方 2019年に亡くなられまして、
でつい最近まで活躍してらっしゃった方
で、そうですね、まあ、突然お亡くなりになられたんですけれども。
あ、そうなんですか。惜しいこと
なんで、まあ、その後ご遺族の方から、まあ、作品をちょっとこう寄贈されたいというふうなお話がありまして、それで、まあ、今回作品を紹介している形になっています。で、黒崎さんの作品も以前から当館に作品あったんですけれども、それにプラスアルファして最初期から晩年に至るまでの作品というのはこう通して転換できるような、それぐらいの、まあ、作品がこう今回入ってきたということで、黒崎さんの作品を中心に同時代に活躍をした版画家の作品も合わせて紹介しているようなコーナーになっています
。黒崎さんばっかりじゃなくて同じような仕事をしてらした方の作品も出ている。
はい、まあ、それも時代も大体同じぐらいの時代に活躍された方っていうのを、はい、紹介しています。
ちょっと、まあ、黒っぽい作品が多いように思いますが、その黒っぽい作品の中にもシュッと朱色が入ってたり、身を引くような感じがある、あるいは、非常に明るい色彩の作品もある。いろんな作品がこれ本画、版画ではできるんですね。
そうですね、まあ、特に黒崎さんの作品の特徴としては、黒と赤の対比が結構こう鮮烈な作風というものが非常に知られてはいるんですけれども、今回は、まあ、一番最初は本当に黒一色で吸ったものから始まって、はいはいはい、その後赤と黒 の対比の作品に行って、でその後まあ、韓国の構造紙という、まあ、非常に薄い紙にこう刷った作品なんかっていうのも手掛けられたりしてますので、まあ、割とそういった代表的な作風だけではなくって、まあ、いろんなその移り変わりですとか、あとは、まあ、木版画家なんですけれども、アメリカに滞在されてた時にリトグラフを作られたこともあったので、まあ、そういったちょっと黒崎さんとしては珍しい作品というのも合わせて紹介をしています。
なるほど。
そういった意味では、まあ、黒崎さんのその何て言ったらいいんでしょうか、こう作風っていうのが、まあ、こちらのコーナーで割と外観できるような形になっています。
面白いタイトルがついておりまして、彼らに休息を与えたまえなんていう、これはテーマなんですね。
そうですね、本当に、まあ、ごく最初期の作品なんですけれども、当時は割となんかそのレクイエムですとか、まあ、聖書なんかにこう題材を得た作品っていうのをよく手掛けられてまして、まあ、その中の一つの作品が先ほどおっしゃった彼らに休息を与えたまえ1という作品になります。
ちょっと、まあ、他の作品を見ます。禁じられたゾーンにというのがあるんですけど、これはペケ印があって、はい、扉にペケ印してあるから、ここから入ったらあかんという僕だけ素直に素朴にそんな風に感じましたけど、これも面白い作品ですね。
そうですね、この作品ちょうど真ん中に黒い丸があるかと思うんですけれども、ええ、黒崎さんとしてはその黒い丸っていうのが電気が消えた信号、それを象徴しているというふうにおっしゃってます。まあ、この作品の場合は丸が一つしかないんですけれども、同じシリーズだとその丸が3つ並んで本当に信号のように見えるようなものもあったりもしてるんですが、まあ、その禁じられたゾーンっていうのは何て言ったらいいんでしょうか、そのやっぱり警告の意味を込めた、さっきの敵に見えるとおっしゃってましたけれども、うんうんうんうん、そういうものをこう意図して作られた作品です。
なるほどな。そういうお話を聞いて、この絵を見る、作品を見ると、また、初めに見た、パッと見た印象とは違った見方、感じ方っていうのがあるかなっていうふうに思ったりしますね。
そうですね、はい。
あと、まあ、4つの風っていうのも、これもちょっと変わったテーマですね。
そうですね、はい。まあ、同じような形がこう連続して登場しているんですけれども、そうそうそうそう、これもなんかおそらく同じ版を使ってそれを部分的にすり合わせてっていうふうな、まあ、かなりちょっと技術のいるようなすりの仕方をしてますので、まあ、そういった意味でも非常に黒崎さんっていうのがこう何て言うんでしょうか、テクニシャンだっていうのが、
そういうことですね。はい、
言えるんじゃないかなと思います。ま
あ、普通の絵画と違って版画という場合は 非常にこう手先でこう削ったり彫ったりというような作業があるので、全部こう器用さが求められると思うんですけど、
そうですね。あとそれから印刷する
スリ
スリもやっぱり
ですね。
そうですね、
そういう意味ではこの版画というのは総合的な絵画の作品になるなというふうに思いますが、まあこういうのも一つのコーナー、たくさん作品が出てますので拝見すると楽しみだなと思います。まあ、あともう一つはどんなあれがあったんですかね。
もう一つは大谷武次郎とコレクション2ということで、
そうだ、これが一番まあ言ったら僕にしたら興味があったところなんですが、そもそも大谷美術館っていうのは大谷武次郎さんという方が会社を経営してらっしゃる、大きな会社を経営してらっしゃる方ですけど、この方がご自分の、趣味としてさまざまな作品を集めてこられて、集められて、まあ、それが一番基本になってるわけですね。そしてご自分の邸宅、それからそういう集められた作品全部を西宮市に寄贈するという大竹家が、そういうことをされた。それがまあ基本になって大谷美術館というのが、まあ、出発したわけです。あれ何年でしたかね。
美術館ができたのが1972年で、去年ちょうど50周年を迎えたんです。
そうですか、ね、50周年になります。
はい、そうですね。去年の秋にちょうど開館50周年の、時期を迎えましたので、その時に記念の展覧会を開催したんですが、その時に一部屋だけ、まあ、大谷武次郎のコレクションを紹介するというコーナーを設けてた、まあ、それが大谷武次郎とコレクションというコーナーを作ってたんですけれども、その続編として同じく大谷武次郎が収集した作品で、で前回の秋とはまた作品を変えて紹介をしているのが今回やってる大谷武次郎とコレクション2というコーナーになってます。
大谷武次郎さんという方が、まあ、それぞれみんな趣味があったりするわけですけど、絵画やら彫刻やら、いわゆる美術品に非常に興味を持ち、お好きだったわけですね。
そうですね。まあ、それもありますし、その美術作品をこう、購入して収集するっていうこと、まあそれ自体が何て言ったらいいんでしょうか、その当時のまあステータスだったんじゃないかなと思います。
なるほどな。なかなかできんことやと思いますけど、
はい、
偉い人がいたなというふうに思いますが、何点ぐらい大谷コレクションとしたら作品はあるんですか。
正確な数はちょっと今申し上げられないんですけど、だいたい200点から300点ぐらい、ございます。
で、まあ、それが元になって美術館がオープンされて、
そうですね。ま
あ、それからたくさんいろいろ購入されたり、寄贈を受けられたりして、はい、収蔵作品の数はおそらく倍ぐらいになってるんじゃないかなと思いますけれど、元は大谷、武次郎さんのコレクションだ。これなんか大谷さんがそうやってこう美術品を集められたきっかけというか理由というか、なんかそんなもんはあったんでしょうかね。
どうでしょうかね。まあ、
おそらく勧める人がいたんでしょうけどね。
それもあったんだと思いますけれども、うん、お兄さんも同じように、はい、まあ、美術作品を収集されてたっていうこともあったので、まあ、そういった影響もひょっとしたらあるのかもしれないですね。
なるほど、
はい、
そうです。まあ、そういうものが元にあれば、それに続いて増やしていこうというようなこともあるでしょうし、それがあるがゆえに美術賞の方からおすすめがあったりということもあったんでしょうね。
おそらくまあそうじゃないかなと思います、
う
ん、はい、
そうですか。まあ、大谷武次郎のコレクション2という展示も特別にこう企画されてありますが、中でおすすめの作品、これは見てほしいというような作品がありますか。
そうですね、今回だと、まあ割とこう人気の作品で言えば上村松園の蛍ですとか、
そうそうそうそう
そう、それから伊藤新水の吹雪、まあ、このあたりはだいたい割とこうなんて言うんでしょうか、お好きな方 大変多いなっていうふうに印象を受けます。まあ、それから、日本の洋画だけではなくて、今回まあフランスの洋画も出てますので、ベルナール・ビュフェの作品ですとか、アンドリ・ミローの作品なんかも出てますので、はいはいはい、まあそういった作品もありますし、あとまあ、梅原龍三郎の割と若い時期、明治の末ぐらいに書かれたあのラフの作品も今回出てますので、はいはい、ちょっとそういった意味ではもうこう面白い作品、珍しい作品なんかもあの合わせて紹介しています。
いやいや、こうやって見ましても、あのテーマがいろいろ分かれている割には統一感もあるし、どの部屋を見てもあるいは次の部屋へ移ってもとっても楽しい感じの展覧会、ぜひ皆さんおいでいただきたいと思いますが、この、あの展覧会の期間中に、あ、今日もあるんやね、今日も、ピアノコンサートが行われるって。
そうですね、3月5日の午後2時からですので、ね、
それ以外にそういうふうなイベントはありますか？
はい、それ以外ですと3月11日の土曜日に、はい、あの一番最初に紹介した勝部助春祭についてのスライドトーク、これを行動であの午後2時から30分間
開催します。2時からね、はい、はい。
それから翌日の3月12日にはあの 2番目に紹介した今竹七郎についてのスライドトーク、これも同じく3月12日の午後2時から30分間あの、まあ、行動であの座ってスライドを見ながら説明を聞くというふうな、そういうあの説明会。
これはようわかるでしょうね。
まあ、あのこれをご覧いただいて展示を見ていただくと、さらに、まあ、理解は深まるのではないかと思います。
全くそう思いますね、はい、で、あのそれぞれあの学芸員さんの解説がつくわけですから、はい、そういうのを楽しみにして、ぜひあのぜひぜひこれあのお話も聞きにおいでいただきたいなというふうに思います。ま
あ、特に勝部助春祭に関しては、まあ、あの開館50周年を記念して作品を購入しているっていうのもありますので、
はい、
まあ、この機会に、まあ、裏表 見られるっていうのもなかなかないことですので、できればこの展覧会が開催している間に、あのぜひとも あのお運びいただきたいなと思っております。
いやいや、あのお話を聞きながらこう拝見して回ってても、まずびっくりしたのは、あの勝部助春祭の作品、表と裏がある、それをあの裏側にも通路を作ってちゃんと人が通って見れるようにしてあるって、こんな工夫も学芸員さんなかなか、しゃれたことを考えはったなというふうに思いながら、拝見いたしました。それぞれのコーナーの展示について今日はあの学芸員さんにずっとお話を聞きながら見せてもらったんで、とても楽しい思いがしました。これは、内山さんいつまでやってらっしゃるんですか？
展覧会は3月19日の日曜日までです。
そうですか、
はい、
じゃあもうしばらくありますので、その間にぜひ大谷美術館においていただいて展覧会、拝見していただけたらなと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。